はようございます。
おはようございます。
そっちはおはようじゃないですね。
おはようじゃないんですけどね。
はい。間に合ってよかったですね。
いや、すごいごたごたして、うん、はい。今、夕方の5時なんですけど、今日までデンバーにいて、さっきまで。
うん。
ね、昼の便でサンフランシスコに戻ってくるから余裕かなと思ったら、時間が意外と押してですね、フライトが、なんかだいぶ、ディレイしたんで。
うん。
うん。そんでもって、しかも引っ越したんですよ、先週。
お、おめでとうございます。
はい。で、引っ越し先がまだごたごたしてるのと、引っ越した家が結構音響が良くないんですよ。
うん。
その、結構打ちっぱなしの壁があって、天井とか、ガンガン音が反響しちゃうんですよね。
ああ前クローゼットからやってましたよね、確かに、ね。
そうそうそう。そのスタジオがなくなっちゃったんで、だいぶこう、厳しい感じにいきなりなってしまって。で、リビングルームの僕の机の周りだと多分大丈夫っぽかったんですけど、後ろに冷蔵庫があって、
お
なんか結構1時間に1回とか2時間に1回ぐらい、ブイーンってなるんですよね。
なるほど。
それが気になるなと思って。
うん。
うん。なので、今は会社に来て、オフィスの会議室からお届けしてます。
お
う。うん。
じゃあ、ハプニングとしては、なんか知らない人が、他の社員の人が入ってきて、お前何やってんのみたいな。
入ってくるっつうか、なんか、まだ平日の夕方なんで、
うん。
その辺で酒飲み出す可能性もなきにしもあらず。あと、夕方掃除の人が入ってきて、こう、
ああ、
そうですね。ウィーンってやる可能性もあるし。
うん。
なんか、電話する場所コールルームみたいなやつがあるんですよ。ボックスみたいな。
うん。
そこはね、完璧な音響なんですけど、結構、さっき入ってみたら、空気薄くて、なんか、換気扇みたいなのがついてるんですけど、それがないと結構窒息しそうな感じだったんでやめました。
それって昔の電話ボックスみたいな見た目のやつですか？
ああ、もう完全にそんな感じですね。
ああ。僕も使ったことあります。確かね、なんか空気が密閉する感じがしますよね、なんかね。
そうなんですよ。だからまあ、ね、商談の内容が漏れたくない人にはいいんでしょうけど、
うん。
ちょっと2時間とか収録するの厳しいなと思って。うん。そんな感じです。
うん。ね、家の、新しい家のネット環境はどうなんですか？
あ、そこはね、前の家と同じで、Web パスっていうハイスピードな Wi-Fi があるんで、
うん、
上り、下り150、上り100ぐらい。
おお。
うん。まあ、ベイエリアにしてはかなりいい方ですね。
いや、すごいいいんじゃないですか。そっか。もう引っ越しは大体完了したんですか？
そうですね。先週の水曜日にやったんで、基本はまあ、片付いてきたっていうか、僕、今週さっきまでその電波にいたんで、
はい。
結構奥さんに任せっきりだったんですけど、まあ、割ともう、段ボールあと10個ぐらいっていう感じで。
はいはい、はい。
割と片付いてきたと思います。
いいっすね。
うん。
そっか。前の場所から離れるんですか結構。
そうですね。まあ、ヒゲポンさん家の前の家に近いから。
おお。
カルトレインの駅の近くなんで。
いいですね。便利ですよ。
まあ前ではないんですけど、ピンタレストのオフィスとかの隣。なんで。そう。うちの会社からも歩いて、5分ぐらい。
うん。
だからまあ、快適、通勤は快適ですね。
まあ結構いろんなところに出やすそうですね。
うん。そこは良かったですけどね。
うん。なるほど。そっか。さて。
はい。
厄払い行きませんか？
え？
早速なんですか？
厄年？
いや、僕厄年なんですよ。数えで42かな？
うん、
で、もう僕、まあご存知かもしれないですけど、全く信心深くないんですけど、
ええ、
まああまりにいろいろ重なりすぎて、ちょっと厄払い行こうかな、みたいなことも考えるぐらい、最近なんかいろいろあって。例えば、遊園地に行って、まあ子供と、ジェットコースター乗ろうよって言われて、おお、得意だから乗るぜ、と思うと、なんか胸のあたりが痛くてなんか肋骨骨折疑惑みたいになって、なんかそれから2週間ぐらいずっと痛いみたいなのとか。
それは行ったんですか？チェックしに。
チェックしに行ったら、もう打撲じゃないですかとか軽く言われて、あ、そうっすかみたいな。なんか大げさに言ってすいませんみたいな感じだったんですけど。で、あとは、息子がなぜか急に意識が高くなって小学生なんですけど、広島の原爆ドームを見てみたいって言ったんで、おお、それはいい機会だと思って、広島旅行に行ったら、例の西日本豪雨の真っ最中に広島旅行に着いてしまい、着いたら、広島方面への、なんか交通路が若干微妙な感じなので、こちらの窓口にお越しくださいって言って行って、15分ぐらいしたら、もう広島市内には絶対行けませんみたいに言われて、
うん、
で、僕知らなかったんですけど、広島空港って陸の孤島みたいな感じで、割とその道路が止まっちゃうといけない感じらしいんですね。なんか電車とかなくて。
うん、
なので、で、そこで結局何の感のあってタクシーとかもトライしたんですけど、空港で一泊することになり、
うん、
なんか緊急避難用のなんか寝袋とか緊急食料、温めなくても食べられるカレーとかを食べながらなんか広島空港でキャンプをして帰ってくるみたいになり、で、その後に、ちょっと扁桃炎で入院し、です。なんか扁桃炎ってのはまあなんか喉の奥が腫れる感じで、僕あんま喉が強くないんで時々悪化するんですけど、今回はそれがすごい悪化して、
うん、
なんか食べ物を飲み込めないぐらい腫れてちょっと痛い感じだったんで、じゃあ入院して点滴ですね、みたいな感じになり、入院し、それがやっと終わって、やっと帰省して夏休みだと思ったら、なんか胃炎になって、あんまり物が食べられなくなり、みたいな感じで、まあ、割とひどいのが続いてて、なんかこれはマジ厄年だよねと思い、なんか、厄払い行った方がいいのかな、気持ちの切り替えのために、みたいな、と思ってますね。
うん、広島は僕もFacebook でそういえば見てましたけど、
はい。
まあ、でも新幹線で行ったとしても、どうだったんですかね。よかったのか。微妙なとこですよね。
ああ、だいぶ微妙ですね。広島市内も冠水してたので、
うん、
そうですね。もし雨が降って一番ひどかった日にそのまま着いてたら、まあ、広島の食べ物とかは楽しめてたかもしれないですね。なんでかっていうと、なんか、すべて他の従業員の人とかレストランの人たちもみんな帰れなくなったので、あれで。
うん、
だから、お店を閉めるわけにもいかず、みたいな感じで、一応空いてたんですね、うん、その日だけは。で、その日以降は多分もうみんな頑張って帰ったり、お店で徹夜して、そのまま復旧するのを待ったり、みたいな感じだったんで。
うん。
うん。で、結局、もう広島らしき食べ物は食べられなくて、空港にもあるんですけど、空港のやつはまあ大体売り切れてて、うん、で、仕方がないので、三軒茶屋、東京三軒茶屋の広島風お好み焼き屋に翌日行って、美味しいね、広島のお好み焼きとか言いながら、ちょっとだけ回復しました。
うん。
なんか、宮川さんも同年代なんで気をつけた方がいいですよ、役立
ち。そうですね、僕は、年代的に言うと多分一個下とかだから、今年、前役みたいな感じなんかな。
うん。
うん。
まあ、プログラマーとしてロジカルな部分で考えると、ただただ厄年っていうラベルに自分に起きた嫌なことを当てはめてるだけだろうっていうのはまあよくわかるんですけど、自分でも。
うん、
でもまあさすがになんか入院したり、なんか旅行行っても散々とかだとね、なんか割と、おお、俺は厄年か。まあ、でも、これであとは後役、翻訳後役を乗り切れば、この後は天国が待ってるはずなので、それで何とかしようかなと思います。
まあ、厄年っていうかどうなんですかね。まあ、この年齢ぐらいになると、体の、なんかいろんなとこに変調をきたしたりしやすいとかね。
うん。
まあ、仕事の方とかでもトラブルを抱えやすいとか、そういうソーシャルな、社会的な影響も結構ある気がしますけどね。
そうですね。
うん。
本当にそうですね。多分、リビルドのレギュラーの人たち、一部僕たちより年上の人たちがいると思うんで、今度聞いてみたいですね。その辺をね。もう本当にそしたらおじさんポッドキャストになりますけどね。
かなり老害感が。
健康について、若い時にこれしておけばよかった、みたいなね。なんかニンニクなんとか食べとけばよかった、みたいな、そういう。
あるある。
うん。まあ、そんなこんなでもう多分この夏は、 人生で一番ぐらいの低出力機、ほぼ何もしない、入力も出力もしないでゲームするみたいな感じでしたね。
ああ、それはずっと田舎っていうか、実家に戻ってからも、そんな感じで。
そうですね。
うん。
なので、まあ、ゲームばっかりでしたよ。
結構でも休み長いこと取ってませんでした？
そうなんですよ。妻の実家の方に割と長く帰ってて、でもそれは全部休みじゃなくて、ワークフロム、その、妻の実家の地元みたいな感じで、
うん、
まあ、半分ぐらいは、カフェとかで仕事してましたね。
うん。1週間、2週間ぐらいですか？
1 週間、今日、仕事してましたね。で、1個だけ辛かったのが、まあ、なんていうか、外資系の会社なので、時々その、他の拠点との会議とかがあるんですけど、今回はなんかニューヨークですごい重要な会議があるみたいなことがあって、で、それがニューヨークの朝から始まるんですね。で、まあそこに参加したいってことだったんで、うん、なんか、日本時間だと夜10時から始まる、で1時に終わるみたいな感じのミーティングに参加したんですけど、なんか、妻の実家だったんで、なんか、いい感じにその、何ですか、ビデオカンファレンスに参加できる部屋みたいなのがなくて、後ろに人が歩くみたいな感じになっちゃうんで、まあしょうがなく、なんか深夜まで空いてるカフェに行き、いい席を確保し、なんかプライバシーフィルターをして参加するみたいな感じで、それは結構辛かったですね。
なんか、ネカフェみたいなのはなかったですか？福岡は。
ネカフェ？
うん。ネットカフェ。
ああ。
漫画喫茶みたいな。
それも考えたんですけど、分園されてなくて、そこが。しかも地下で、そこか、タリーズかで迷って、結局、タリーズにして、まあ結局、タリーズネット環境も良くて、まあ店にとってはもしかしたら迷惑だったかもしれないですけど、割と快適に参加することができました。
ニューヨークと仕事は日本からだともう真逆だからね。
うん。
夜中とかですもんね。
そうですね。まあ普段だったらね、家からとか、あとはもうメールで済ませるみたいな感じだったんですけど、もう多分四半期に一度本当に重要なミーティングみたいな時にたまたま僕は福岡にいてニューヨークに行けなかったんで、さすがにちゃんと参加しないとなって感じだったんで、頑張ってタリーズから。はい。タリーズいいですよ。僕普段、スターバックスかタリーズで作業することが多くて、まあどっちもまあ、分園か完全禁煙で、かつ Wi-Fi がどの店舗でもちゃんとしてるみたいな。
うん。
で、スタバは多分1時間に1回 Wi-Fi が1回切れるので、それが難点なんですけど、タリーズはなんかその店舗だけかもしれないですけど、ずっと繋がりっぱなしでしたね。
へ、
うん。
それはなんか、携帯のやつとかじゃなくて、店が提供してる Wi-Fi ですか？
そうそうそうそう。
うん。
うん。だからね、まあね、結構、何でしたっけ、コワーキングスペースみたいのも調べたんですけど、やっぱり深夜1時までとかないんですよね。そんな需要もないだろうし。
うん。この間、日本行った時は、ネットカフェみたいなところでやったんですけど、
うん、
割と、音は遮断されてて、で、ネットもまあ、スピードもそこそこ出たんで、まあ良かったですけどね。
自分が喋って他の人に迷惑にならない感じなんですかね、カフェは。
そこは大丈夫でしたね。
おー、いいな。
カラオケルームみたいなとこもあって、結構防音、結構防音に力を入れてる感じのね、カフェっぽかったんですよ。
あ、
ただまあそうじゃないとこで行くと結構ね、隣の音とか、あんま自分がでかい声で喋るとうるさかったりとかはあるかもしれないですけどね。
確か僕の記憶が確かなら、なんかね、カフェで隣の人がうるさいとか言ってなんか刺されたことありませんでした？最近なんか。
それね、そうかもしんない。なんかまあ、
ね、
うん、ネットカフェとかは結構東京事件の、
そうそうそうそう、
温床というか元になりがちですよね。
うん。ね、やっぱりお家がない人とかもそこにいたりする可能性もあって、その人たちは自分たちの生活の場かもしれないんでね。
うん。
あんまり、ずかずかと入ってうるさくすると怖いなとか、まあ、いろいろ考えて、タリーズさんありがとうございましたって感じですね。まあ、というわけで、ベイエリアで厄払いできるかわかんないですけど、しといた方が気が楽だと思いますよ。
日本に帰った時に、
はい。
行ってみますよ。うちの奥さんとか多分行ってると思うな。
お、さすが、ちゃんとしてますね。うん、 そうそう。まあ、そういう人が神のご加護を受けられるわけですね。僕みたいに、いろいろハマってから、すいませんでしたって謝りに。
そうですね。事故が起こってから保険屋に入るみたいなもんでね。
そうそうそう。
今更来ても遅いよっていうね。
うん。本当にそうですね。という話でした。
そうですか。
はい。
このフェイスタイムオーディオ初めてなんですけど、なんか、音が切れることはないんだけど、あ、なんか切れた時に、ゴーっていう音がして、で、ワッパーが溜まってるやつが一気に2倍速とかで吐き出されるっていう、すげえ面白い感じに今なってます。ただ、だから内容を聞き逃すことはないんですけど、
うん。
なんかあれっていうことが結構ありますね。
あ、そうなんだ。こっちはすごい快適ですよ。
あ、本当ですか。
うん。
まあ、じゃあ、よかったですけどね。
はい。
なんか2、3秒あれ聞こえない、あ、切れたかと思うと、なんかワッパーがわーって吐き出されるっていう、そういう感じです。
うん、それでリアルタイムに間に合わせるように早くなるんですか？
そう、多分そうなってますね。
すごい。
なんかディスコードは結構あのゲーム用だから、レイテンシー命みたいな感じで、あんま落とさないようにしてるんですけど、その分、うん、内容が欠けても我慢してねみたいなところはありますよね。
ああ、なるほどね。一長一短ですね、うん。
スカイプは音を結構犠牲にして、あの、会話の内容を保とうとするんで、
うん、
あの宇宙人声になることが結構ある。
ああ、そう。
一回その状態になると復帰できないっていう感じ。
なるほどね。なんかそれだけ聞くとスカイプが一番良さそうですけどね。
そうですね。会話を続けるって意味では多分スカイプが一番良くて。でもフェイスタイム割といいかな。多分次のバージョン、あの、MacOS の次のバージョンで複数人もできるようになるんですよね。
はい、おー、あ、それやってみたい。
この間、あの、WWDC だったっけ？発表してたはずなんで。
なるほど。
ただあれですね、このマイクをどれが使うとか、出力をどこにするとかいう設定が何もないっていう、この潔さ。
確かに僕もさっきなんか音が聞こえなかったんで、環境設定開いたら、ほぼ何もなくて誰かをブロックするとか、なんかそういう設定しかなかったんで。
そう、多分ね、システム設定のやつを使うようになってるんですよ。
うん。
うん、まあ、アップルらしいというか、潔さなんですけどね。
そうですね。
まあ、一応でも会話できてるみたいなんでよかったです。
はい。はい。うん、そしたら、なんか、宮川さん次の話題でこれは話しておきたいみたいなのありますか？
そうですね。あ、一応お知らせ、軽くお知らせなんですけど、あの、前回のエピソードの時に、サポータープログラムをガムロードだけから、ガムロードとペイトレオンという、サイトでもサポートしてもらえるように変えたんですね。
うん。
で、まあ、順調にあの、参加していただいて非常にありがたい感じなんですけども、サポーター限定コンテンツで、今までちょっとしたオーディオクリップとかを年に1回とか2回とか配信してたんですけど、あの、Patreon で動画配信というか、YouTube の画像、URL を貼ると、Patreon で見れるっていうのがあって、
うん。
それを使ってなんか、ちょっとした、あの動画を最近2つほどアップしています。で、ガムロードの人もあのサポーターサイトにログインすると見れるようには一応したんで、まあ別にPatreonじゃなくても見れるんですけど、そういう感じでこう徐々に小ネタをアップしていきたいんで、サポートの方よろしくお願いしますっていうそういう感じです。
ついに YouTuber になるんですか？
そういうコメントが何件かねあったんですけど。
はい、
あの携帯スマホで撮ったやつをスマホのなんか動画編集アプリでポチポチつないで、
うん、
著作権フリーの BGM つけてアップしただけなんで、あんまり気にしない、あの期待しないでほしいんですけどね。
そうか、なるほど。なんか、うん、某有名、某じゃないですね、有名 YouTuber のヒカキンが最近猫を飼い始めたの知ってます？
なんか見たかもな、動画で。
で、あれが世間及び我が家で大評判で、やっぱ猫はスーパーキラーコンテンツなので、なんか子猫と遊んでるとか、子猫のおもちゃを買うみたいなので、番組が成立するんですよ。
あ、
なので、まあ宮川さんもなんか YouTuber になるかならないかみたいに言ってるんですけど、まあ、そのうち猫とか飼い始めて、猫の動画を上げ始めて、リビルドのサポーターになると宮川さんちの猫が見られるみたいな。
ああ、いいですね。
はい。で、しかも、子猫の時からやると、みんな、なんか、成長を見守る父と母の心境になり、いいんじゃないですか？
新しいところはね、確か、 家賃50ドル追加とか100ドル追加だったかな。で、帰るはず。あの、ペットはね。
お、割とリーズナブルですね。うん、
ですね。な、僕はでもね、まあ、前も言いましたけど、
いいじゃないですか。
若干猫アレルギーなんでね。あれですけどね。あの、ゆかさんが、
はい。
引っ越しついでに犬飼って、はい、まあ、まさにソーシャルメディアで毎日ポストしてますけどね。
ああ、なんかツイッターで見ました。可愛いですね。
うん。あそこの犬もまだパピーなんで、これから成長もあるし、
うん、
そういうキラーコンテンツ。もうアカウントも作って、かなりやる気満々って感じですもんね。インスタグラムのアカウントとか作って。
へえ、もう愛が溢れてますね。
まあ、そういうのもあり、うん。あ、大丈夫ですか？
うん、大丈夫です。
微妙ですね。日本のネットの調子が悪いとかあるのかな？平日、朝とか。
ああ、さっき、なんだっけ、スピードテストした時は問題なさそうでしたけどね、始める前に。
うん。
うん、まあ、急にこの時間になって遅くなったとかはあるかもしれないですけど。
ええー。まあ、ペトレオンに関してはそんな感じですね。
はい。はい。
あとはね、引っ越したんで、ですけど、電気がやたらいっぱいあるんですよ。あの、新しい部屋が。
はいはいはい。
で、今までの部屋ロフトだったんで、リビングルームに2個と、ロフトのベッドルームに1個っていう感じで。で、スイッチ2個で完結してたんですね、基本的には。
うん。
あとはバスルームとかまあありますけど、その、リビングルームとベッドルームっていう意味では2個で完結してたんですけど、新しい部屋は結構ライトがいろんなとこについてて、しかも全部独立したスイッチになってるっていう、ことで、あの、初日からもう奥さんが、これは、あの、ヒューとかのライトにしないとやってらんないねっていうことで、あの、お墨付きをもらったんで、
素晴らしい。
もう全部のライトを取っ替えるっていうことをしました。
あの、その電気はみんなバルブは一緒なんですか？
そう、前は、あの、TP リンクっていう会社の、その、ハブがいらないタイプで、一個一個が Wi-Fi クライアントになって、やるやつを使ってたんですよ。
はい。
で、それの問題なのか、TP リンクの問題なのか、個体の問題なのか分かんないんですけど、結構、切れるというか、なんか、この一個だけ今 Wi-Fi から切れてますみたいな感じになって、その反応がありませんみたいなのが結構頻発してたんですね。
うん。
で、これ良くないなと思って、しかも、その全部入れ替えると6個ぐらいになるから、バルブが。その Wi-Fi のクライアントが6個増えると、まあ、ルーター的にもあんま嬉しくないじゃないですか。だから、
そうですね。
フィリップスのヒューを買って、で、フィリップスのヒューだと、ヒュー自体を Wi-Fi のルーターにイーサネットで繋いで、あとは全部 Zigbee っていうなんか、独自のプロトコルでやるんで、
うんうん、
まあ、こっちの方がいいかなっていうんで、それを買いました。
お
ぉ。うん。それ、特にそれ以外の感想はないっていうか、いや、すげえ便利になってよかったっていうだけなんですけど。でもあれですよね、ヒゲポンさん前、電気をこう、センサー付きのやつにしたらすげえはかどったって言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
うん。あれはどこ、例えば、その物置とかトイレとかですか？
洗面所とトイレと玄関ですね。
うん。
ただまあトイレはだいぶ不評ですね。その座ってしばらくじっとしてると消えるっていう。
ちょっと消える、あの、タイムアウトが短すぎるんじゃないですか？
そうなんですよね。ただまあ安い電球なんでそこは調整できなくて。でもあの洗面所と、玄関は割と便利ですね。本当に何もしなくてつくっていう、その自然な感じなので。うん。うん、
そっか。で、ヒューのやつは、あの、センサーあるんですけど、別売りで1個40ドルぐらいするんですよね。
おお、高い。
割とフィリップスすげえうまいビジネスしてんなっていう感じで。まあ、とりあえず1個だけ今日買ってみて。
うん。
ベッドルームにつけるか、あの、入り口、玄関につけて帰ってきた時に勝手につくようにするか。今考え中って感じで。
うん、なるほど。なんか前僕が買おうと思って調べたときは、なんかアメリカだと、イケアかどっかがすごい安いやつ出してなかったでしたっけ？
ああ、最近まだ出たばっかりなはずなんですよね。
ああ、そうなんだ。そっかそっか。いや、まあ、そう、ホームオートメーションはきっといっぱいハマるんでしょうけど、ちゃんと設定できるとね、すごい便利そうですね。
そうですね。でもなんか、基本電気をつける消すしかないっていうところが若干こう、なんかね、そんなにこだわってもなっていう、なんか他にないのっていう感じがしますよね。
あ、でも、 フィリップスのやつだったら色とか変えられるんですよね。
ああ、そういうのもありますね。僕でも安いバルブにしたんで、明るさは変えられますけど、色は変えられないかな。
そっか。なんか、僕の同僚が、アメリカ人の同僚が、なんかベッドの下に電球つけてそれを青く光らせてるとか自慢してたんで、そういう使い方もできると思いますよ。
だいぶムーディーな感じっすね。
そうそうそうそう。うん。なんか、なかなかクリエイティブでいいなと思いますけど。
まあ、こっちの人は、なんていうんですかね。間接照明大好きなんでね。
ああ、なるほど、うん。
それはいいですね。いや、引っ越し先は庭がついてて、パティオが。
おう。
うん。それが前になかったやつで、まだね、でも、パティオに置く用の椅子とか、テーブルとか買ってないんで、まあ、あんまり有効活用できてないんですけど。
うんうん。
あったかくなってきたらすごく良さそうかなって思ってます。
それはなんかお隣さんと仕切られてる感じの庭なんですか？
そうそうそう。仕切られてるんで、完全、まあ、完全にではないですけど、基本はプライベートですね。
ああ。
まあ、お隣さんも一緒に出てたら会話とか聞こえちゃいますけど。
うんうん。
まあでも、結構、ちゃんとした小庭っていう感じで、いいですよ。でもまあ、寒いんでね、基本的に。夕方に、こう、あったかい庭で、なんかビールでも一杯みたいな感じでは今んとこないんですよ。
はあ、
はい。だから、使いどころ若干悩みますけど。
そっかそっか。まあでもあの辺なら治安も良さそうだし、そこまでうるさくないんですよね、カルトレイン以外は。
あ、そんな感じで、でも隣にね、ファイアステーションあるんですけど、隣っていうかワンブロック隣に。だけどその庭が、建物の中側なんで、
ああ。
通りに面してないから、ほとんど聞こえないですね。
素晴らしい。いいですね。うん、
いや、これ、ゆかさんとかとも、引っ越しの話をしてて、あと浜崎くんとか。
うん。
最初は、その、ゆかさんが住んでたところに引っ越す、いうふうに考えてたんですよ。
うん、
同じアパートにね。
はい。
だけど、前にゆかさん出た時も話に出ましたけど、隣、消防署でめっちゃうるさいんですよね。
うん。
ファイアステーションの音が。それが心配で、まあ、あとそれ以外にもなんかいろいろね、ユレプとかで調べるとマネジメントがなんか全然クソだみたいな感じで書かれてて、ああ、ダメか、みたいな感じだったんで、まあ他のとこにしました。
そうか。なんかその引っ越しに関連すると、その今ノートに書いてありますけど、サンフランシスコのカフェテリア禁止のやつって職場のやつですか？
そうそう。これはね、一応説明しとくと、サンフランシスコのオフィスに、まあ、キッチンとか、カフェテリアがついてるオフィス、まあ、ツイッターとかそうですよね。
そうですね。
あと、最近、ピンタレストとかの新しいオフィスもついてんのかな？と、前、Airbnb のオフィスに行った時もあったんで、まあ、そんな感じだと思うんですけど、
うん、
そういうところにカフェテリアを作って、社員だけが利用できる、プライベートなレストランとかを運営するのはけしからんっていう、
うん、
そういうことを言っている人がたちがいて、そういうのは作るのは禁止して、みんな、周りのレストランでランチを食べて、ローカルの経済に貢献すべきであるっていう、
うん、
そういうご意見ですね。
それは決まったわけではない。
多分まだプロポーザルの段階なんで、決まってはないと思います。
なるほど。なんか多分その話に関連して多分僕がツイッターに勤めてた頃に一回オフィスが今の場所に移転したんですね。で、今の場所ってなんかそんなに治安も良くないしおしゃれなお店もあるわけではないみたいな感じの場所だったんですけど、なんかツイッターが移転すればおしゃれな店ができてそこでツイッターの社員がお金を落とすから経済にもいいからなんかちょっと多分サンフランシスコ市から優遇を受けて安く借りられるみたいな話を多分ニュースで見たと思うんですけど、ツイッターが、うん。っていうのがあったんですけど、僕社員ながらに、でもカフェテリアあるし、そんな外食べに行かないよな、とか思ったりとか。あと、ね、そのツイッターのビルの中に今もあるかどうかわかんないですけど、1階にそのスーパーとか食べ物屋が入ってるんですけど、めちゃめちゃ高いんですよ。なんか高級スーパーみたいな感じで、
うんうん。
で、レストランもまあそんなに安くない感じなんで、これっ ってなんかツイッター社員当てにしてすごい高いの作ったのかなみたいな感じで、なんかローカルの人たちはあんま来ないし便利じゃないし、いまいちなんかね、確かにそのカフェテリアがあると経済が花開く感じにはならないんだろうなっていうのは、まあ理解はできますね。
うん、なんか、その、まさにツイッターとかが多分標的で、そのつもりで呼んだのに、お前中にカフェテリア作ったら話違うじゃんっていうことを多分言いたいんでしょうね。
うん。
うん。で、あの、セールスフォースの新しいオフィスできたんですけど、あのタワーっていうか、
はい。
あの、前、多分ヒゲボーさんがいた時からずっと建設してたと思うんですけど、
うん。
あれ、ついに完成して、3週間ぐらい前に、あの、開いたんですね。オープンしたんですよ。はい、で、そこは、あの、セールスフォースの中にはカフェテリアは作らなくて、
お、
そこの2階3階とか1階とかがそのレストランとか、あとは屋台フードトラックが来るようになって、そこでみんな食べろっていう風に多分、
うん、
方針として やってるみたいですね。
なるほどね。
でもあのビル多分何千人という社員がいると思うんで、
うん、
そこが周りのレストランとかに来たらまたさらに混んで、で混むと会社に来るモチベーションとかが下がるから、そこの市内に大きいオフィスを持つテック企業は社内でカフェテリアを作るように自社ビルを作ったり、デリバリーケータリングしたりっていう風になって、
うん、
若干悪循環になる気もしないでもないんですけどね。
そうですね、やっぱ会社側から見るとメリ、なんか社食というかカフェテリアはすごいメリットがあって、多分そなんというか、例えばカフェテリアで食事してもらえれば、まあ、働く時間が多分長くなるんですよね。その社内でパッと食事できるし、うん、あとはその、まあ、すごいいい会社とかだと社員の健康を考えてカフェテリアで健康な食事を出してパフォーマンスを出してもらおうっていう思想のとこもたくさんあるので、例えばカフェテリアやめます、うん、外で食べてきてくださいっていうと、まあ、例えばサンドイッチしか毎日食べ続けない人が出て、まあ、体壊しちゃうとか、まあ、そういうのはあると思うんで、まあ、一長一短はあると思いますね。
そうなんですよね。で、まあ、さらに問題なのは、これ、もし仮に到達すると、それがこう、適用されるのは新しく建てる建物だけなんで、
うん、
今ある建物、まあ、ツイッターとかね、は、まあ、対象外になるわけで、そこのなんか価値だけが上がっていくっていう、その、格差が、生まれてしまうわけですよね。
まあそしたらね、サンフランシスコオフィス建てるのやめようぜみたいになるかもしれないですもんね、なんかね。
そう。うん。
微妙ですね。まあ
うちのオフィスはキッチンはあるけど、カフェテリアはない。基本的に週に2回なんかケータリングで昼がありますけど、
うん、
それ以外はまあ普通に自分で買って食べてねっていう感じですね。
まあね、外に食べに行くのも楽しいですけどね。その外の空気吸ってリフレッシュしてね、フォーを食べに行ったりとか、まあしてましたけど。
うん。まあ僕はいいですけどね。ただうちのオフィスの周り、多分さっきも言ってたカルトレインの周り、そんなに食べるとこないんですよね。
ないですね。
多分まあ、ヒゲボーさん帰ってからまあ2年ぐらい経ってるけど、別にそんな増えたわけでもなく、なんか僕の中では週にまあ3回、4回ぐらい外食しますけど、昼とかね。
はい。
まあ大体2つ3つを回してる感じですもん、基本的に。サンドイッチとフォーとバーガーと、みたいな。
まあそうなりますよね。うん、うん。そうですね。なんか、新橋あたりのランチ事情と比べたらとんでもない差があると思いますね、なんかね。
確かにね。そう、うちの日本オフィスがこの間新橋に引っ越したんですよ。この話したかな？まあしたかもしれないですけどね。
うん。
うん、いや新橋はだいぶいいなと思って、前がねその丸の内だったんで、
はい、
あの丸の内はまあいいんですけど、こうエレベーターガーッと降りて下に結構いっぱいあって、でもちょっと高いじゃないですか、やっぱ東京丸の内価格なんで、
はい、
それがいきなり新橋になると多分こういきなりサラリーマン感が増すというか、うん、値段もだいぶねバラエティに富んだ感じになるし、
うん、
そこはいいですよね。
そうですね。
まだあの引っ越してから行ってなくて、多分10月の真ん中だったかな。あの去年もやった山小屋っていう、
あ、はい、
ファストリーのお客さん向けのテックイベントみたいなやつが、また去年、今年もやるんですよね。それが多分僕もまた出るんで、それが多分10月にやるから、その時に多分初めて行きます、オフィス、新しいオフィスに。う
ん、じゃあ、ハッピーランチが続きそうですね、その時は。
僕結構ホテルも新橋とか、汐留とか、あの辺に、銀座とか、あの辺に撮ってるんで、
はい。
まあ、僕的にはだいぶ嬉しいですね。
うん。
うん、
銀座は俺の庭って感じですかね。
いや、どうかな。昔の思ってた銀座のイメージと意外と泊まったりとかして食事とかするとそんなになんか高級な店とかばっかりでもないしっていう、
うん、
意外と庶民的な値段で楽しめる店も意外とあるしなっていう、
なるほど、
感じはしますね、銀座って。
そうか、それは今度教えてもらわないと、まだ僕銀座怖いんで。
逆にあれですよね、東京住んでると東京でホテルとかほとんど泊まんないじゃないですか、家があるから。
そうですね、うん、
うん、僕はもう意外と東京のホテルここがいいみたいなのいっぱい知ってるんで、まあ教えてもどうしようもないですけど。海外赴任者とかで東京に1週間だけ帰るとかいう人には意外とこうおすすめのホテルとかありますよ、意外と。
うん、
うん、
それはすごい貴重な情報かも。
そう、でも教えると混んじゃうからあんま教えたくないですけどね。そう。
はい。なるほど。
次は何かありますか？
次はあれですね。今年の目標で宣言してたやつの更新をしといた方がいいですね。更新した方が自分もやるんで、毎月新しいチャレンジをするっていうのを前話したんですけど、何かっていうと、今年2018年の目標は、自分のコンフォートゾーンを飛び出るような新しいことに毎月挑戦するっていうのを1月からやってて、まあ過去には初マラソンもやって、陶芸教室行って、あとなんだっけな、もう忘れちゃいましたけど、やってて。
カラオケとか、カラオケっていうか、ボイストレーニングみたいな。
ボイストレーニング。
うん、
で、最近そのさっきの役、年問題で7月8月はもう残念ながらできなくてごめんなさいなんですけど、まあ6月にやったやつが、まあ3ヶ月分ぐらい頑張ったんじゃないかっていう感じがするんで、それを軽く話そうかなと思います。
はい、
およくぞ頑張ったって誰かに褒めてほしいんで。で、何やったかっていうと、何やったと思います？
あれなんだろうな、何系ですか？
一番近いのはボーカルレッスンですね。
おお、あ、ダンスとかそういう系？
それです。大正解ですね。
おお、
しかもヒップホップダンス？
ああ、ああはは。
ヒップホップダンスって僕、まあイメージとしてはちょっとイケてるお兄ちゃんがイエイエイ言いながらダンスするみたいな感じのイメージしかないんですけど。
ウェイウェイ言いながらね。
そうそう。多分ダンス必修化になったじゃないですか、子供たちが。
ああ、学校でね。うん。
だからヒップホップダンス、すごい盛んなんですよね、僕らの時代より。
うん。
で、なんかまあ、体験レッスン、まあ住んでるところの駅前にあったんで、申し込んで行ってきました。で、まあもちろん僕は踊ったことも、踊るセンスも1ミリもないし、ダンスをする人たちとの、交流も人生で多分一度もないんですよ。俺ダンス好きだぜみたいな人会ったことないんで、ずっとなんか僕コンピューターが好きですって人たちとしか話してこなかったんで。で、まあ行ったら、確か5時からの体験レッスンで、で行くと、まあ教室の前で待っててくださいね、着替えて待っててくださいねって言うんですけど、もう待ってる時点で、俺やらかしたなって思ったのがあって、なんか5時からなんで、あんま大人がいないんですよ、その生徒に。
うんうん、
で、これどう見ても、高校生、中学生、大学生みたいな感じなんで、僕一人だけなんか20歳ぐらい年上みたいな感じの中で、もうレッスン前からプレッシャーを感じるわけですよ。
うん、
で、なんか、レッスンが始まる前になって、先生が現れるんですけど、まあ、先生はもう本当に予想通りの典型的なヒップホップダンサーみたいな格好と見た目で、わかります？まあ、違うイメージが湧いてると思うんですけど、なんていうんですかね。ヒップホップの服装で、今、 今すぐにでもイエイイエイとか言いそうな感じで、すごい偏見があって申し訳ないんですけど、でもそれしか僕の表現能力がなくて、できなくて、なんかちょっとひげ生やして、多分26、7歳の先生ですかね。で、多分プロフィール見るとすごいんですよ。なんか、なんとかダンサーズチームのトップだとか、なんか外国で賞を取ったみたいな感じで、めちゃめちゃすごい人なんですけど、まあ、見た目はそんな感じで。で、その中でダンスするんですけど、でそのダンスクラスがまあ、初心者クラス、一度もダンスをしたことない人がステップを覚えましょうみたいなカリキュラムで書いてあったんで選んだんですけど、まあ、全然そんなことはなく、なんか、しかもなんか、体験、レッスン受けてる人への配慮がほぼ1ミリもない感じで、じゃあ突然音楽かけ出して、じゃあ先週やったとこからやりましょうって言ってみんながこう踊り出すんですよ。で、それが、なんかすごいもうすでに難しくて、例えば、腰の位置を動かさずに胸を回して、なんか足を交互に動かして、それとは逆に手を動かすみたいな、そっからもう始まるんで、まあ僕だけ完全になんか、タコ踊りみたいになるんですよね。で、しかもなんか、僕は完全被害妄想ですけど、やっぱり他の生徒さんたちも、何してんのこいつみたいな目で見てくるわけですよ。で、レッスンスタジオなんで、鏡張りなんで、自分の踊りが見えるんですね。そうすると僕も俺だけおかしいぞっていう分かるんですよ。まあその中で、まあ1時間ぐらい、みっちり踊らされて、で、うん、なんて言うんですかね、その、やっぱ先生は生徒のことを見るんで、こう、指導するんですね。例えば、男子高校生の前に行って、なんかここの足がこう、足の出し方が悪いとかってなんか言ってるっぽいんですけど、ダンス教室の音楽って異常にうるさくて、なんか僕が知らない多分ヒップホップの何かがかかってて、全く聞こえないんですよ、指導してることが。だからなんか、ニコニコニコニコニコって言われて、はい、みたいな感じで。もしかしたら僕がちょっと年寄りで耳が遠いから僕だけ聞こえてないのかもしれないんですけど、なんか全然聞こえないし、あと、なんかレッスン終盤になって気づいたんですけど、そのダンスの先生は多分コミュ障なんですね。
うん。
なんかそのめっちゃシャイで、踊りはめちゃくちゃ上手くて見た目もいかついんですけど、なんかその若者への接し方が、なんか例えば、ちゃんとしたコミュ障じゃない先生だったら、はい、そこしっかりやってとか、ここ右足とリズムちゃんと見てねとかいう感じなんですけど、なんていうんですかね、ちょっと僕らっぽいんですよ。なんですかね。うん、その子供、の名前なんかわかんないです。例えば、さつきちゃんって子がいたとしたら、なんか、さつき氏、そこはそこそこ、こういう感じでやってよ、みたいな感じの、なんか、見た目とは全然違う感じで教えるんで。ええ、なんか、そんな感じの異空間に行って、レッスンを受けてきました。
なるほどね。
すごいですよ。なんか、いろいろ違います。なんですけど。そもそも体型が違うんですよね。若者ばっかりなんで。覚えてます？なんか男子高校生とか中学生って男の子って、みんなペラペラじゃないですか。わかります？僕らは脂肪に包まれてますけど、すっごい折れそうに細いんですよ。
うん。
それが、なんか大きいヒップホップの T シャツを着て、踊ってる中は僕はヒップホップのファッションとかわかんないんで、なんか割とピタッとした T シャツ着て、なんかダサい。ジャージみたいな着て一人で変な踊りしてるみたいな感じだったんで。
それどれくらいの時間ですか？
それ1時間ぐらいですね。
うん。でも無限に感じたでしょうね、その時間はね。
いやー、すごいですよ。ダンスは、なんか何ステップかあるじゃないですか。その音楽が流れてて、最初はこうやって踊って、後半に連れてこう踊るみたいなのがあるんですけど、通しで大体テストするんで、一番最初ができないと次のステップもできないみたいな感じ、ずーっと連鎖なんで、後半に行けば行くほどだんだん辛くなるんですよ。
うん、
なんかステップ、最初は簡単なステップ、次は簡単なステップに腰の動き、その次はまた肩の動きって言って、だんだん動作が増えるんですけど、最初のステップでもうできてないんで、僕はもう、なんかひたすら一つのことに集中して、足のステップだけでもできるようにしようみたいな感じでやってましたね。
うん、
うんまあ、ただ、散々、恥ずかしい思いはしたんですけど、楽しかったんで、 本当にちょっとレギュラーでレッスン取ってもいいかなと思いましたね。なんかそのコンフォートゾーン飛び出してる感はすごいあったんで、終わった後、俺はやった、今日はやったぞみたいな。なんかめっちゃビールがうまいみたいな。
まあその1時間で3ヶ月分こなした感みたいなね。
うん。
うん。
ありますね。なんで、宮川さんもやってみてはいかがですかね。
いやー、でもそのコミュ障感はいいですね。まあなんか、通じるものがある自分でわかりますもんね。あ、こいつはうちらの仲間だなみたいなね。
そうそうそう。なんていうんですかね。相手の呼び方でわかるんですよね。なんか、年下に、の人になんとかしとかなんとか先輩とかなんとか先生とか呼んで、ちょっと下から入ってうまいことを潜り込もうとしてるんだけど、不器用すぎて潜り込めてないみたいな感じとか。
うん、死はあるな。あと選手とかね。
ああ、ありますね。
太郎選手そこ違うとか言ってね。
そうそうそうそう。
いやそれだから、体験なのに、その1回目、丸々の1回目から入るっていうことではなかったっていうところが。
そうですね。通常レギュラーに入るみたいな。
うん、うん。
まあでも、その絵で、それは5時からのレッスンだったんですけど、終わった後6時からのレッスンの人たちが外で待ってたんですけど、それはそれで、なんか地獄そうで、なんでかっていうと、なんか多分、ほぼみんな OL さんみたいな感じのクラスがあって、俺そこにしなくて本当によかったみたいな。
どっちがいいか迷いますね。まあ男子高校生の方が恥ずかしくないかな。
うん。その男子高校生、あと女子高生もいたんですけど、うん、全然ウェイウェイしてなかったんですよ。僕ウェイウェイを想像してたんですけど、本当に素朴ないい子たちな感じだったんで、うん、まあ僕の被害妄想を取り除けば、ただ単純に受け入れてくれてたんだと思うんで、多分そっちの方が良かったんだと思います。
じゃあそっちの6時からのコースは若干ウェイウェイ感がありました、
ね、そうですね。綺麗めの方々が綺麗めのファッションでいらっしゃいましたので。
まあだいぶ偏見入ってると思いますけどね。ね、
いや、そうですね。コンピューター得意な人ってオタクなんでしょうみたいな、そういうレッテルだと思うんで、だいぶひどいとは思います。
うん。
うん。まあそういうわけで、コンフォートゾーン飛び出るのは大事ですよ。すごい体験になりますよ。いかに自分が日々ストレスから身を隠しているかがよくわかります。
清田一郎さんで知ってます？一流さん。
知らないです。
ツイッターとかブロガーとして有名なのかな。
うん、
まあ、ニフティで小鳥ピヨピヨっていうブログやってて。
ああ、はい。知ってます、知ってます。うん、
一郎さんもヒップホップダンサーなんですよね。で、この間、Facebook かなんかに動画いくつか上げてて、すごい上手いですよ、うん。多分高校生とかに教えたりとかしてるっぽいんで。
なるほど。
割とすごいですけどね。
僕ら寄りの人ですか？
あ、もう、一郎さんは完全に僕ら寄りだと思います。
完全に僕ら寄りってどういう意味だって話ですけど
ね。わかんないけど。コミッションとかいう意味ではなくて、まあ、IT 系なんでね。
なるほど、なるほど。
今度教えてもらったらいいんじゃないですか。
いいですね。
紹介しますよ。
はい、ありがとうございます。
もし続けたいっていうことがね、あるんであれば。
うん。
うん、
かなり第一候補ですね、今のところで。
本当ですか。
習い事の。はい。まあ、だ、ので、9月に何をやるかをまだ迷ってるんで、お前これやってストレス溜めろよっていうものがあったら、ぜひツイッターで教えてください。
前出たの何でしたっけ？釣りとかだったけどですよね。
はい。釣りは魚触るのが嫌ですね、とかいう弱っちい感じなんで。
あと結構道具とかの準備もいるしな。
そうですね。船酔いもするしな。まあ、お船で釣るなら。
ゴルフとか？
まあ、行ってパッと体験できるのがいいですね。ゴルフは、高校ぐらいの時に一回やったことがあって、
うん、
まあ、そもそもボールに当たらんという結論でしたね。まあ、今度チャンスがあればお話しますが、ある事情によりすごい運動神経が悪いので、
うん、
球技は多分無理ですね。
ああ。
うん。
そっかそっか。じゃあ、それ以外でなんかおすすめがあったら、
はい。
ヒゲポン挑戦シリーズっていうハッシュタグつけて、ポストしておいてください。
いいですね。
うん、
そういえば、あの映画見ました？カメラを止めるな。
いや、それは、話題になってるのは知ってますけど、こっちではまだやってないんですよね。
そっかそっか。
LA で、なんか、映画祭みたいのが確かあって、うん、そこでは上映したみたいですけど、まだベイエリアではやってないと思います。
確かにロスまで見に行ったっていう人のツイートを見た気がします。向井さんかな。
うん。まあなんかこう。
まあなんかその、僕はネタバレは、はい。
そうそう、ネタバレっていうこと自体がネタバレなんだよって思いながら見てますけどね、大体。
そう。僕は、最初、アンテナの高い妻が、
うん、うん。
うん。アンテナの高い妻が、なんか、よくわかんないけど、ゾンビ映画が面白いらしいよとか、ちょうどその妻の実家に行ってる時に言い出して、
うん、
いや、ゾンビ映画とか興味ねえし、とか思って、まあ、軽く流してたんですね。で、そうこうしてるうちに2、3日したら、自分の Facebook 上でカメラを止めるな、見ました、みたいな感じのが現れ始め、ちょっと、見てみるみたいな感じで、見てみたら、おお、これは近年稀に見る面白い映画だっていう感じだったんで、まあ、もし見る機会があればだいぶおすすめですね。うん、
その10月に帰った時にまだやってるかっていう問題がありますけどね。
やってるかもしんないですね。今すごい拡大上映してるので。
うん。
うん。
最近なんか日本の映画ってこう、すぐ終わる。1週間2週間ですぐ終わるか、すごい大ヒットで1年ぐらいやってるみたいな。
うん。
なんかどっちかに両極端な感じがありますけどね。
そうなんですよ。なんかその妻が一番最初にそれに気づいた時は本当に一日一回上映だったんですけど、
うん、
僕らが結局見に行った2、3日後か、まあ1週間後ぐらいにはもう、その、丸一日何回も上映してるみたいな感じになってたので、どんどん拡大してると思います。
うん。
うん。
まあ僕が見てる情報は、ネタバレ禁止っていう、その書いてあること自体がネタバレなんで、ああそういう感じの映画なのかなって思って多分構えて見てしまうかもしれないですけどね、見たら。
ああ。
うん。
うん。そうですね。
まあでも面白かったですか？
そうですね。まあ、大人だけで言ったんですけど、まあ、ちっちゃい子供は難しいかもしれないですね。
うん。
でもそれ以外だったら、まあ割と、どんな層の人が見ても面白いんじゃないですかね。僕が想像してたのは、なんか小難しい映画とかだったんですけど、そんな感じではないんで、まあ純粋に楽しめました。
なるほど。
うん。
こっちだと最近、クレイジー・リッチ・エイジアンズっていう原作が小説を元にした映画が流行ってますね。
うん、どんな話なんですか？
なんか、いや、これまた劇なんで多分全然話違うかもしれないんですけど、まあサニーさんって友達が見に行って、それをこの間見て、すげえ良かったってお勧めされたんですけど、まあそのタイトル通り、大富豪の、シンガポールだったかな、人と結婚するアメリカンボーンチャイニーズ、アメリカ生まれの、うん、中国人の2世とか3世とか、の女性だったかな、が、その、最初は知らないで付き合ってたんですけど、途中で、あ、この人ものすごい金持ちらしいっていうことに気づいて、で、金持ちの結婚式ってもうすごい準備とかもすごいし、なんか、そのカルチュラー的な違いとかもあるしで、そういうドタバタを、があるみたいな。でも最後ちょっと感動もするみたいな。そういう感じらしい。多分、それまた劇なんで全然違うかもしれないんですけど、そういう感じらしいです。で、こっちだと、アジア人の俳優とかを、こう、スポットライトを当てた映画って、あんま基本流行んないことが多いんですけど、
うん、
今回のは、まあ原作が人気あったこともあって、だいぶヒットしているので、まあそういうなんか流れっていうんですかね。
うん、
最近の流れにはすごくマッチしてる感じはあると思いますね。
なんか出演者がほぼ全員アジア人みたいな、そんな映画でしたっけ？なんかそんなの見た気がする。
うん。そんな感じです。日本人は出てなくて、ただ日系人の人は何人か出てるみたいですけどね。
うん。
うん。
そっか。でもそういう時代になったのはいいですね。
そうそう。
白人じゃなきゃいけないみたいな、やっぱり。
うん。まあ、でも、とはいえ、なんか、例えば、スターウォーズとかでも、この間の、エピソード8ですか？見たんだけど、
うん、
まあ、アジア人の女優の人何人か出たけど、それ結構ね、 バッシングされたりとかしているので、
うん、
割とその受け入れる側がまだっていうのはありますけどね。
バッシングっていうのはどういうバッシングなんですか？
何なんですかね。まあなんか、まあもっと、もうすごいレイシスト的な感じだと思いますけどね。その意見としてはね。
うん、うん。
うん。
そっか。
で、日本ではクレイジーリッチエイジアンズやるらしいんですけど、
うん、
放題がクレイジーリッチっていう風になって、
うん、
エイジアンズは、取られてしまっているっていうね、ことらしいです。
ああ。
まあなんかその、あんまりアジア人を前面に出しても多分日本ではそれで増えたりはしないだろうっていう、そういうマーケティング的な多分判断みたいなのがあるのかな、わかんないですけど。
まあわかる気がしますね。
うん。多分日本人の感覚としてはそういうなんかアジア人のやってる映画を盛り上げていこうよみたいな、そういうムーブメントにすると多分ちょっと引いちゃう人が出ると思うんですよね。
うん、わかる気がします。
そういう文脈じゃなくて、なんかただの金持ちの結婚式の話ってした方が多分入ってきやすい。なんか構えないで済むみたいな。
そうですね。
そういうとこが、まあ、もしかしたらあるのかもしれないですね。
確かに純粋に作品を楽しむってなると、そのタイトルの方がまあいいかもしれないですね。
うん。アメリカだとそういうふうに主張することが多分大事で、
うん、
こうやってアジアのフィーチャーした映画が流行ったから、今度どんどんまた次につなげていけるみたいな、まあ、そういうこう、なんていうんですかね、その枠組みっていうか、
うん、
そういう大きい視点で見たところが重要だったりしますけど、まあ一本一本の映画で考えた場合はそんな堅苦しいことは言わない方がいいみたいな、そういうことは多分あると思うんでね。
わ、うん、かりますね。いやでもアメリカは偉いですよ、そういうのをやり続けて、そのマイノリティの人たちが。
うん、本当にね。でも主張しないと、黙ってるとまあダメなんでっていうところは、
そうですね、
この国にいるとまあ感じますけどね。
うん、
うん、
僕もアジア系アメリカ人の友達いますけど、なんかやっぱりテレビつけるとそんなにアジア人見ないでしょ、それが真実だよって言われて、ああまあそうだよねみたいな、ほら向こうにいた時も思ってたんで、
うん、
まあそれが少しずつ変わるといいですね。
そう、こっち、サンフランシスコとかベイアリアにいると、アジア人の率めっちゃ高いんで、
うん、
それが普通だと思っちゃうんですけど、例えば、まあ、今日までデンバーに行ってて、先月も行ったんですけど、
うん、
まあもう、率とかが完全に違いますからね。バスとか乗ってると、アジア人一人しかいないみたいな、自分だけみたいになりますから。
お
ぉ。うん。やっぱり、それがアメリカの現実なんだなっていうのを、こう、都会以外の場所に行くと、毎回思い出さされるというか、
うん、
そういうのはありますよね。
特に嫌な思いをするほどではないって感じですか？
うん、まあデンバーも言うほど田舎じゃなくて都会なんで、
うん、
別にアジア人だからまあ差別されるとかいうことはまあ感じた範囲内では全くないですけどね。
うん、
ただまあ自分が異質なものだっていうことは嫌がおうにも認識されさせられてしまうというか、
うん、
そういうのはありますね。
ですね。なるほど。そういえば全然関係ないですけど、話変わっちゃいますけど、
ええ、
ハテナダイアリーが終わるらしいですよ。
昨日出てましたよね。
そうそうそう。2019年春に終わる。
なんかこう、そのブログのタイトルとかが2019年春って書いてあって、こう、なんか映画の予告編みたいな感じだなっていう。
本当ですよね。
いやーなんか歴史が終わるんだなっていう。まあそこまで大げさじゃないですけど、まあ思います
ね。ですね。まあ僕らの世代は、のエンジニアの人たちは、ハテナダイアリーでテック系のブログを書くみたいのが割とステータスだった時期ありましたよね。
みんな書いてましたね。
うん、
あとハテナグループっていうのもあって、
うんうん、
あそこで結構こう、ニッチなネタとかをサブグループを作ってこう書くみたいなのもありましたよね。
ああ、サブカル的な。
そうそうそう。
ありましたね。いや、本当に一時代の終わりですよ。なんか僕は、その、ハテナ社で働いてたことがあるんでわかるんですけど、ハテナダイアリーってすごいごく初期に作られたサービスなので、まあ、かなりのレガシーコードなんですね。
うん。
なんかフレームワーク、使ってるフレームワークが一番古いみたいな、何世代もあるフレームワークの中で。なので、まあ、メンテナンスするのは大変だし、まあ、きっとハテナブログが花開いてきたんで、閉じますっていうのはまあ、理にかなってると思いますね。寂しいですけどね。
うん。
まあ、あとはその平成が終わるんで、平成終わるタイミングでそういうのをこっそりやる、こっそりっていうか、みんなが何か終わらせるときに合わせて終わらせるっていうのは、まあいいタイミングな気がします。
うん。レガシーなものは平成の汚れ、平成のうちにみたいなね。まあ汚れじゃないですけど。そういう感じで。
そうですね。
アテナダイアリー、閉じるって言っても、でもこれ、まあブログなんで、こう、いきなり閉じると、ウェブ、インターネット的に問題じゃないですか。多分、リードオンリーで見れるようにはしとくんだろうなと思うんですけど。
そうですね。リードオンリーで見れるようにするって書いてありました。
うん。
うん。
ハテナキーワードとかも、そうするとリードオンリーになる。
ですかね。うん。一時すごい検索結果でハテナキーワードが元気な時があって面白かったですけどね。最近はちょっとあんまり見なくなりましたけど。
昔の、だから、ハテナキーワードっていうのは、たくさんブログみんなが書けば書くほど、キーワードにリンクが集まってきて、Google のそのページランク的なところですごい上がって、で、検索でなんか、ホットなキーワードを検索すると、ハテナキーワードが一番最初に出てきて、
うん、
クリックするとそこに広告があって、うわうわみたいな。そういうこうビジネスモデルが昔あったんだろうなって、外から見て思ったんですけど、
あの、うん、僕があえて言わなかったことをちゃんと言ってくれましたね。
まあまあそういうのありますよね。
はい、まあ、だからもうビジネスモデルが変わって他に収益源ができたのは素晴らしいことだと思います。
まあ確かにね。
うん。まあしかもね、ハテナブログっていう別の、あのちゃんとしたブログサービスがあるんでね、僕もそっちに移行しましたけど、
でも日本人にはブログより日記っていう風に言ってない人がいたと思うんですけどね。
懐かしい。完全にあのインターネット老人会じゃないですか、これ。
最近ね、その、まあ老人、老人だね、完全に。1999年前後のインターネットを懐かしむっていう感じがありますけど。
うん、そうですよ。で、しかもリスナーの方々はひょっとしたらあれですよ。初めて触った携帯が iPhone とか、そういう世代の人たちになんか、ハテナキーワードの話とかしても多分刺さんないんじゃないですか。
まあね。何の話だよってなりますからね。
本当ですね。あと最近ショックだったのは、さくらももこ先生が亡くなったことですね。
まだ若いですもんね。
いや、びっくりしました。53歳とかね。だいぶ若いですね。もっと上かと思ってましたけど、多分すごい若い頃から一線で活躍してたんでしょうね。
そうそう、そういう意味だとね、僕らの本当一回り上っていう感じだから、
うん、
小学校中学校の時にはもうなんかちびまる子ちゃんとか見てたわけで。
そうですよね。
もうあの時、当時まだ20代だったっていうことですよね、
多分。うん、
うん、
すごいね。こじこじとか、あとはエッセイとか結構あのうちの奥さんが好きだったんで、読んだりしたんですけど、
うん、
異常な才能の持ち主だったんで、本当にもったいないですね、なんかね。
うん、
もう、平成が終わる感じがして。
残念ですね。
うん、
この間、なんか、リツイートで回ってきたやつで、ドラえもんと、クレヨンしんちゃんと、
うん。
ちびまる子ちゃんと、あともう一つなんだっけな。
なんだろう。
そういう、四大漫画家の方、みんな平成で、亡くなられてしまってっていう、
あ、
そういう印象的なねことが、
そうですね。まあってことはあれですね、あの次世代の人たちが多分いて、僕らは気づいてないんでしょうね、老人会の人たちは。なんかね、
うん、
将来の国民的アニメになるものがもう始まってて、
それはあるかもしれないですね、
それを。うん、
うん、
あとは他に何か、
あ、そうだそうだ、でもハテナダイアリー終了のアナウンスを出したのが大西さんで、ハテナの。
はい。はい。
で、ヒゲポンさんなんか2週間ぐらい前に話題になってた記事があったじゃないですか。インタビュー記事みたいなやつ。
はい、はい。
うん。あの時に大西さんの話もしてましたよね。
そうそう、あの、
うん、
まさにその大西さんってそのハテナの開発本部長かなの人がいて、その人から頼まれて、海外志向と遠回りっていう記事を書いたんですね。で、その中で、はい、まあ今までのキャリアを振り返って失敗したこととか、こうすればよかったみたいなのを書いたんですけど、ハテナ時代の写真 の中で大西さんと横に写ってるっていう写真がありましたね。
ありますね。
はい。
撮影近藤純也って書いてありますけど。
そうそうそうそう。
ね、
ハテナの人に頼まれた記事を書いて、ハテナについて書く感じだったんで、なんか写真とかないですかみたいな聞いたら、ちょうどそれを見つけてくれて。なんか、辞めた人とかが写ってると、その人に、確認取らなきゃいけないんですけど、まあ、僕と大西さんならいいよね、みたいな感じで。
ああ。
そういう大人の事情もありました。いや、もうこの話してたら、老人会ですよ。もっと新しい話はないんですか？
いやいや。この記事は、ギークアウトっていう、メディアなのかな？
メディアですね。はい。
うん。後でリンクを貼っときます。
ありがとうございます。
はい。
はい。
なんかすごい、会議室で今やってるんですけど。
うん。
エアコンがめっちゃ効いてて超寒くなってきた。
アメリカあるある。
あるあるですね。デンバーもめっちゃ暑くて、日中34度とか、確かあったんですよ、
うん、
今日。
そうなんですね。うん。
で、外暑いから T シャツと短パンで、カンファレンス行ったら、もう中キンキンに冷えてて、おい、これは無理だと思って、一回ホテルに戻って、フードも被って、それで中に行きましたね。
そうですね。必ずフーディーを持ってかないと死ぬっていうパターンですよね。
そうそうそう。うん。
そっか。僕は今逆にエアコン、暑いんですけど止めてて、なんかマイクに雑音入るかなと思って、ね。なので汗だくなんですよね、結構。
気にしないでつけていいですよ。
なんか、結構その、風がダイレクトに今のマイクのところに来るような位置関係なんで。うん。
うん。
そっか。
いや、難しかったら言ってください。大丈夫です。後で消すんで。
そう、アメリカはその、アメリカのイメージはエアコンが寒いのと、あとは、なんだろうな。トイレの芳香剤が独特の匂いがするっていうのが僕の中の中二大アメリカに出張とかに行くと思い出される感じですね。なんか柔軟剤とかトイレの洗剤の匂いがすごいアメリカみたいな匂いがするんですよね。僕だけかもしれないですけど。
いや、わかります。すごい。
うん。
日本のホテルとかレストランとかでトイレに行くと、すごいこう柑橘系だったりとか、
うん。
すごい、なんていうかな。リラックスするような匂いが出てたりとかして、あ、いいなって思うんですけど、アメリカのはなんかめっちゃ、なんていうのかな、香りかぐわしいというか、なんというか、
うん、
すごいどぎついんですよね、匂いがね。別に、
そうですね、
嫌な匂いではないんだけど、なんか強すぎだよって思いますよね。
そう。なんか日本でも売ってるようなアメリカの柔軟剤のいい匂いを、もうちょっと尖らせた感じの、俺はアメリカみたいな、なんかそういうなんか、のが、別に嫌いではないんですけど、なんかそこが違うなと思います。
うん、過剰なんですよね。わかります。
あとは前回ぐらいに話したやつのフォローアップで言うと、
うん、
ZOZO スーツが届いて、それで T シャツを注文したって話しましたっけ？
うん、多分 T シャツを注文したのは聞いてないかもしれないですけど、ZOZO スーツを試したっていうのは聞いた気がします。
あ、で、結局それで T シャツを注文して届いたんですけど、もう予定調和のごとくぴったりでしたね。なんか。
ああ。
うん。
まあ、何の問題もなくって感じで。
そうですね。ただやっぱりバイアスがどうしてもあって、ZOZO スーツであれだけ苦労してサイズを測って、で注文して、それが注目のテクノロジーで僕はテック系であるっていうことを考えて、なんかぴったりだとしか言いようがないんですよね。なんかね、あ、これ合わねえじゃんとかはもう多分なくて、予定調和で、これはぴったりだね、すごいね。っていう感想をツイートしなきゃいけないみたいな、なんか謎のプレッシャーがありましたね。
まあ、それでぴったりじゃなかったら困りますからね。
そうそう。
うん、
まあ、うちの妻とかは逆にすごい冷めてたんで、まあ言うてもそんなぴったりじゃないでしょみたいな感じで、その僕の T シャツ見た感想も、さ、この間着てたユニクロのやつの方がぴったりじゃないみたいな身も蓋もないことを言ったりして、まあ多分向こうの方が正しいんじゃないかなっていう、その、気がしなくもない。
T シャツとかってでも別にカスタムメイドなわけじゃないから、その SXSSML みたいなところから一番近いのが来るっていうだけですよね。そういうわけじゃない。
多分そうです。 多分 T シャツは今は、いろんなパターンがあって、その中で一番合うものが来るだけですね。で、なんか、これから、この間発表してたスーツとかは、本当に機械でぴったりなサイズを作るって言ってたような気がします。
ああ、
その、何種類もパターンを作るのが逆に生産コストとか在庫コストが高いみたいな話をしてた気がしますね。
うん。
まあ、多分、その T シャツ問題で言うと、その ZOZO スーツ T シャツ問題で言うと、まあ、なかなか難しいなと思うのは、デザインが難しくなると思うんですよね、デザイナーの人の。
うん、
で、それはどういうことかっていうと、例えば T シャツ一つ取っても、体にぴったり合ってればいいっていうものじゃないみたいなファッションもやっぱりあって、さっきのヒップホップダンサーみたいにちょっと大きめに着るとか、大きめに着るのが適正サイズであるみたいなのがあるんで、結局デザイナーの人がサイズをデザインすると思うんですけど、その時に難しいのが、じゃあ、いろんな体の大きさに合わせて、理想のデザインが追求できるかみたいな、そのヒップホップダンスの T シャツの大きい感じが、身長190センチの人でも、身長150センチの人でもいい感じになるみたいなのは、多分すごいレイアウトデザイン的に難しくて、
うん、
なんかプログラミングに通ずるところがありますね。なんかその iOS だとオートレイアウトみたいなのって多分、Android にもありますけど、制約ベースのやつ、その画面がこっち側に拡大したときはここのマージンを優先させてくださいとか、画面なんかデザインキャンパスサイズがこれより大きくなった場合はここを諦めてくださいみたいな、制約ベースでこうプログラミングするじゃないですか、モバイルって、
うん、
そういう感じと似た感じのことをやらないと、なんか ZOZO の人が言ってるみたいな世界は来ないんじゃないかなって思いますね。なんかね、
オートレイアウトみたいなので、
そうそう、
うん、あれってだから画面サイズに応じてダイナミックに正しいのが出るように、端から端のこっからここは 何パーセントとか指定して画面が変わったらそれに応じてダイナミックにスケールするようになってるんですよね、
うん、そうですね、はい、
うん、
なのでなんかその加える制約に矛盾がないようにしなきゃいけないし、抜けがないようにしないといけないんですよ。こういう場合だと、この二つの制約がコンフリクトしちゃってうまく動きませんみたいなのも検出されるんで、もう割とロジカルプログラミングで難しいんですよね。
うん。
だからそういう中で、いい UI を作るクリエイティビティみたいなのは、なんか、いい T シャツを作るクリエイティビティにだいぶ似てる気がします。
だから人間の、その、脇とか、肩とか、お腹とか背中とか、との距離というか、どこまでピッチリできるか、しない方がいいかとか。
そうそうそうそう。
動いた時はどういう風になるかとか、筋肉がどれくらいあって、この人は筋肉じゃなくて肥満なだけだからどうだとか。
そうですね。
そういう差がね、大きいですもんね。
そう、例えば、その今、宮川さんがおっしゃったみたいに、すごい筋肉がある人がいて、胸筋がもうパツンパツンになるのは、それはデザイン的にいいのか。
うん、
もし、胸筋があるに、あるけれどもダボダボに見えるようにするためには、胸筋の下の部分、お腹の部分はもっとダボダボになるんで、それはそのデザインとしてありなのか、どっちを取るのかみたいなのは、その制約デザインで決めるんですよね、多分デザイナーの人が。
うん、
で、今までは、SML だけに関してそれをやってればよかったのが、もう、みんなのジャストサイズでお願いしますって言われるんで、もうだいぶきつい気がしますね。
うん。最近なんか筋肉、ネタが盛り上がってる気がするんだけど。
ああ。
ヒゲボンさんも参加してましたよね、そのスレッドに。
NHK のあれですよね。
そうそう。
僕まだあの番組自体はまだ見れてないんですけど、すごい話題になってますね、なんかね。
うん。
筋肉、四天王じゃない、三人か、みたいのがいて。
ついてるんですね。
あの人たち、僕筋トレやるから分かるんですけど、あの人たちの筋肉おかしいですよ。なんかでも同じ人間とはとても思えない。特に弁護士の人かな、なんか、肩幅がもう異常な感じ。
うん、
幽々白書っていう漫画に出てたトグロみたいな感じになってます。知ってます？
わかんないですけど。
はい。
はい。
で、まあ、そんな流れもあって、白朗さんもなんか筋トレ始める宣言をしてたような気がするので、
うん、
白朗さんとジム友達になって二人でマッチョになろうかなっていう計画を考えてますけど、
うん、まあ自分に投資するっていうのはねありますしね、まあ投資した分だけ筋肉もついて 疲れなくなっていいことずくめっていう、
そうですね、
ところはあるかな。
うん、なんか何でしたっけ、あの有名な筋トレは何でも効くみたいな、あの有名な本あったじゃないですか、名前忘れちゃったの。
うんうん、
の中でも多分か、そこで書いてあったか、誰かツイッターで書いてあったかわかんないんですけど、なんかムカつく人とかムカつくことがあった時に筋肉があると、俺本気出せばこの人殺せるみたいに思うとメンタルが安定するみたいなことが書いてあっていやそれ物騒だけど、まあわからなくはないみたいな、もう、まあ今となっては僕はなんかそんなこと言われるような感じの職場ではないので、ありがたいことに、まあ全然ないんですけど、まあ若い頃とかだったらね、偉い人になんか無理なこと言われた時に、はいすいませんとか言ってストレス溜まるんですけど、俺はお前のことひとひねりだぞって思ってると、まあだいぶメンタル違うと思うんで、そういう意味での筋肉はいいんじゃないですかね。
そういう意味でね。
うん。
うん。実際でもどうなんですかね、筋肉ついてくるとタイピングとか、椅子に長時間座ったりとか、スタンディングしたりとかの時も、まあ疲れにくくなるみたいなのはあるんじゃないのかな。
ああ、確かにね。
まあそこまでいかないとダメかな。
定量的にはわかんないですけども、うん、まあその、いろいろ言いますけど、あの筋トレ気持ちいいんですよ。多分それが僕の中で一番大きいですね。
うん。
うん、なんか、プログラミング書いてアプリ作って完成した時のような高揚感が筋トレの時にもあるんで、多分脳内物質のせいだと思いますけど、
うん、
そこが一番大きいかな、僕は個人的には。
江島健太郎氏がね、
はい、
だいぶあの筋肉野郎になってるらしいんで、そういう話をしてますよね、ずっと。
多分あの人はガチだと思います、あの、うん、僕はガチな人とはちょっとあの分かり合えないというか、怒られてしまうと思うんで、あまりその筋トレの内容とかツイートしないようにしてるんですけど、うん、江島さんはすごいガチな香りがします。
多分ガチだと思います。あの昔の江島健氏を知ってる人は、あの昔はもうすごいヒョロヒョロだったんで、
うん、
多分イメージ違うと思うんですけど、ていうかまあ僕もあのマッチョになったらしいからは会ってないんでね、分かんないですけどすごそうですよね。
はい、
はい、どんなもんですかね。
あとはまあゲームの話をして終わるぐらいですかね。
うん、いいんじゃないですかね。タイミングちょっと短いけど、まあ、まあ短く細かくこまめにやっていきたいって思ってるんでそれはいいと思います
それは広島さんを何回も呼ぶってことならばそれはそれで楽しい気がします。そう。で、なんかその厄払いの話でしましたけど、まあ体調が悪い時期がすごい長く続いたんで、もうなんか難しいことを考えられなかったんですよ、やっぱり。なので、あんまプログラミングとか難しい本読むとかしてなくて、まあ、ひたすらゲームしてて。で、二つやってて、一つは PUBG、PUBG なんですけど、
はい、
なんか前も話したかもしれないですけど、今多分フォートナイトと PUBG が流行ってて、多分全世界的にはフォートナイトの方が流行って、てると思うんですね。まあご存じない方のために言うと、どっちもバトルロワイヤル系のゲームで、ある島に、パラシュートで降りて、チーム戦もしくは一人で、100人いる中で最後まで生き残るみたいなゲームなんですね。
うん、
で、まあ、フォートナイトの方は、銃とか武器以外になんかちょっとなんですか、マインクラフト的な要素って言ってましたけど、その、建物とか、盾とかを作れるんで、複雑な戦い方ができて、楽しいと。で、PUBG の方は、もう本当に銃撃戦とかナイフとかだけで戦うみたいな感じで、若干経路が違ってて、まあ僕は、PUBG の方をメインでやってます。なんでかっていうと、やっぱりその物を作れるとか、選択肢がすごい増えると、あっという間で一瞬で殺されるっていうことが分かったんで。
うん。
うん。まあ、PUBG で、遊んでますね。なんか PUBG は、なんか4人チームになって、最後の生き残ったチームになるみたいなやつをずっとやってるんですけど、まあ、割と楽しくて、1プレイ多分20分か30分ぐらいかな。うん。まあ、最初にすぐ殺されれば3分で終わることもありますけど、
うん。
まあ、それはよっぽど下手じゃないと多分、そんなことはなく。で、まあ、やったことあります？PUBG。
い いや、ゲームプレイ見たことありますけど、自分でやったことはないですね。その4人のやつっていうのは、その、マッチングは知らない人とやるんですか？その4人の人。
そうですね。お友達ともできますし、知らない人ともできます。で、僕は、まあ、お友達いないんで、知らない人とやってます。
その4人の間のなんかこう、あれやってこれやってみたいなことは、ボイチャとかを使う？それとも全くなしで空気読んでやるって感じですか？
それはいい質問で、ボイスチャットもありますし、あと、普通の何、テキストチャットもあります。
うん、
で、ただ、ボイスチャットは使ってる人は多分そんなにいなくて、その友達同士とかだと使ってると思うんですけど、やっぱ、PUBG モバイルで遊んでるんで、モバイルの人ってね、その、必ずしもボイスチャットできる環境にはいない人の方が多分多いんで、テキストチャットで定型を送り合うのが多いですね。定型文をワンタップで送れるんで、例えばこっちに集合してとか、乗り物を見つけようみたいな。まあ、ただ、時々ボイスチャット完全オンで参加してくる人がいて、まあ、それをやってると、自分を冷静に見る機会になっていいですね。それなんでかっていうと、なんかいろんな人がいるんですよ。
うんうん、
例えば、つないで同じチームになって、しばらくして、まあ一緒に行動してると、まあボイスチャットでブツブツ、なんだよこいつ死ねえよとかこう言う人もいれば、もういれば、あとは、うん、わかんない、これどういうことだろうとかいう声がするんですけども、声が明らかに小学生みたいな。
うん。
まあ子供もやっぱり遊んでて、そうするとなんか、もう40超えたおっさんが、モバイルゲームで小学生と一緒にチームを組んで他のチームを倒そうとしてるっていうのは、なかなかすごいことで、すごい時代になったなと思いますね、なんかね。昭和にはなかった世界なんで。で、なんか、性格が出るのがやっぱ面白くて、僕とかは、全然イケイケじゃなくて、好戦的でもないんで、
うん、
ゲーム終盤になって、みんなが殺し合いを始めるまでひたすらほぼ隠れるみたいな、隠れてアイテムを取りまくるみたいなやって長生きしてるんですけど、そうじゃなくても、一瞬で中心街に攻めてっていう、ガツガツ敵を倒すみたいな人もいて、まあ、そんな感じで、性格が出るゲームなんで、もし友達がいれば友達とやると面白いんじゃないかと思います。
うん、まあそうか、モバイルでやるっていうのはあんまりこう発想になかったんで、
うん、
まあピーナ PC でやってるんだろうなと思ってたんですけど、意外とモバイルでも普通にできるんですね。
できますね、すごい快適ですね。うん、多分 iPhone 版も Android 版もあるんで、
うん、
まあもしよかったらやってみてください。
フォートナイトはAndroid 版が今度出るんですけど、
うん、
その Google に 30% 取られたくないからっていうんで。そのプレイストアから出さないっていうことになってるらしくて。
うんうん。
うん、割と物議を醸してますね。
なんかセキュリティの問題があったりしましたもんね。
そう。だから、それをするためには、なんか信頼できないサイトからのインストールを許可するっていう、Android の設定を変更しないといけないんですよね。
うん。
うん、そうすると、まあ、その、フォートナイトのアプリが信頼できればいいですけど、その状態でこう、見知らぬサイトからフォートナイトを語ったアプリとかを間違ってインストールしてしまうと、それがマルウェアでみたいなことには、まあ、なる、容易になることが予想できますね。
そうですね。その辺は若干やぶみ案件ですね。
そうそうそう。
なんとも言えないですね。
アクロさんが出た時になんかネタリストに入れておきたいんだけど、多分やぶみっていうか J アラートが飛ぶっていうことになり
そう。そうそうそう。
そうそう。
そう、フォートナイトはすごい流行ってるみたいですね。なんか、
うん、
この間出張でサンフランシスコ行った時にマイクロソフトストアに行ったんですけど、デパートの中にあるサンフランシスコの、
うん、ありますね。
あそこで無料で多分 Xbox のフォートナイトが何個か開放されてたんですけど、まあ、ティーンネイジャーが並んでボイスチャット付きでうわーってやってましたね。
うん、
うん、あれ楽しいんでしょうね、やっぱね。
ね、いやいやいや。
フォートナイトはほぼ全てのプラットフォームであるんじゃないかな。PS4 もあるし、スイッチもあるし。
そうそう。
iPhone、Android。
で、しかも最初は違ったみたいなんですけど、今はね、クロスプラットフォームで一緒にプレイできるんですよね、確かね。
うん。
うん。そう。
まあ、そういうわけで、そういうゲームをやりつつ、あとはもう一つ、ドラゴンクエストビルダーズっていうなんかスイッチのゲームを息子が おじいちゃんに買ってもらってずっとハマってやってたんですけど、この間お父さんもやってみたらって誘われたんでやってみたらものすごく面白いですね。なんか、ドラゴンクエストビルダーズって出た時になんか、マインクラフトのパクリだってすごい叩かれたゲームがあって、
うん、
マインクラフトってその世界をなんか立方体というかブロックで構築した世界で、なんかゾンビと戦ったり家を建てたりするゲームなんですけど、その世界観を丸々ドラクエの世界に持ってきたみたいなゲームなんですよ。
うん、
だからなんか、主人公がある村にいて、で、土のブロックとか石とか木のブロックとか集めて、なんか、建物を建てたり、村を建築したり、モンスターを倒したりするみたいな感じで、まあどうせマインクラフトのパクリだから、面白くないんでしょと思ってたら、まあ、まあまあ、いい感じでおっさんホイホイって、なんかドラクエの懐かしい音楽がするし、やっぱり、マインクラフトって、まあやったことあればわかると思うんですけど、めちゃめちゃ、荒削りなんですよ、操作感とか。なんかゲームと、ゲームの質として質っていう、ゲームの、なんだろうな、フレームワークっていうのかな。なんか例えば操作感がそんなにヌルヌルしてないとか、こういう場合に動かないことがあるけど、それはマイクラだからしょうがないよね、みたいな。かゆいとこに手が届かない感じがいっぱいあるんですけど、まあそういうのが全部、やっぱね、コンソールゲームの、まあ達人たちが作った感じなんで、マイクラの世界がうまくラップされてドラクエになって、かつオリジナル要素とおっさんホイホイ要素があるんで、まあ結構すごい楽しめる。なんか例えば、なんか魔王とか竜王らしきものがいて、そいつがなんか世の中を良くしてないんで、世の中を良くしたいんだけど、まずはこの村を建て直すことから始めようとか言って、じゃあこの村にこういう部屋を作ってくださいみたいな言われるんですけど、まあ部屋を作るには材料が必要で、なんか土ブロックが必要です、木のテーブルが必要ですみたいな感じなんですけど、例えばあるアイテムを作るにはなんか青色の液体をゲットしなきゃいけないとか言って言われて、青色の液体どうゲットするかっていうと、なんか青いスライムを倒しに行くみたいな感じで、そこにドラクエ要素が絡んできて、まあ懐かしのモンスターを倒すといい感じのアイテムがゲットされて、まあ中ボス戦とかになると懐かしの音楽がまた流れてみたいな感じで、割と、あの短いサイクルで遊べて楽しい感じですね。僕はどっちかっていうと、ファイナルファンタジー派で、ドラクエは多分セブンぐらいで止まってて、それ以降、なんかいろいろモバイルで出たやつとかコンソールで出たやつほぼスキップしてるので、
うん、
あの、異常に懐かしくて、あの、ついつい手に取ってしまうのと、あとは、やっぱりちょっと幸せだなと思うのは、その息子と同じゲームをやってるんで、この音楽いいよねみたいなのが二人で共有できるのがすごいいいですね。で、その中で僕は、まあ僕はこの音楽20年前から知ってるけどねみたいな、ちょっと上から言える感じが、すごくいいですね。
うん、僕もプレイ動画とかたまに見たことありますけど、
うん、
そう、ドラクエ2とか3とかのね、音楽が出てくるんですよね。
そうそう、そうなんですよ、
うん。これが懐かしいんですよね。
うん。
まあ、だいぶおっさんホイホイ感はあるけど、スイッチ版ってことは、2かな？なんか、2個出てますよね。最初 Wii で出たやつと。あ、PS で出たのかな、
うん、?1 だと思います。2は今度出るんですよ。
あ、そっかそっか。
今年の末かな。
うんうん。
そう。で、なんか、モンスターとか出てくるんですけど、アクションゲームみたいな感じになってるんで、あの、モンスターの名前が出ないんですよ。その、例えば、今までのドラクエだったら、なんかスライムに攻撃とか出て、スライムの名前わかるじゃないですか。
うん、
でも、モンスターの名前がわかんないんですけど、まあ、僕は、往年のドラクエプレイヤーなので、これはスライムだよとかって息子に言うと、あ、そうなんだ、なんで名前知ってんのみたいな感じで、めっちゃ尊敬されるっていうのも。
家族。子供向けの、子供も持ちのおっさんにおすすめっていうね。だいぶ、こう、狭い範囲な気がするけど、うん。
そんな感じで、エンジニア的出力はほぼないですけど、まあ楽しんでやってますって感じですね。
僕も実はスイッチを手に入れてしまったんですよね、この間。
おーっと。
知り合いがいらないくなったからどうって言われて、 あ、いらないなら買いますよって言って200ドルぐらいで、スーパーマリオオデッセイ付きで買い取ったんですけど。
お、安い。
うん。
うん。
でも引っ越しのゴタゴタで、今開けるとやばいかなっていうことで、まだ封印していて、段ボールの中にまだ入ってます。なので。
そっか。
まだですね。
スイッチはね、やっぱり、携帯できるのが大きいんでね。
そうなんですよね。まあ、外でできるだけじゃなくて、リビングルームで、まあ家族がテレビ見てる間とか、
そうそうそう、
自分のね、デスクで、プレイしたりとかね、できますもんね。
そう、テレビ占有権は、いろいろな順序があるので、ちょっと僕は、あまり上位にいないので。スイッチはその点ありがたいですね。
そうそう。うん、
まあ、僕は自分専用のスイッチを持っていて、息子と共有してないんですけど、なんでうちにスイッチ2台あるんですけど、時々そのリビングに僕のスイッチ置きっぱなしにしとくと、息子の友達が遊びに来た時に、え、お前んちスイッチ2台あんのかよみたいな感じになって、気まずいっていう。俺は買ってもらえないのにお前は2台かみたいな、息子が気まずい思いをするみたいな、ありますね。親としてどうかと思います。
じゃあ自分のとこに隠しておかないとね。
そうそう、隠しておかないといけない。
うん。でもスプラトゥーンとか対戦するのは2台ないとできないですね。まあみんな持ってくるのか。
そうですね、
1台ずつ、うん、うん。いや、僕もドラクエビルダーズは気になってて、
はい、
スイッチを開封したらやるかもしれないです。危険な香りがするけど。
あ、おすすめですね。もしすごいコアなドラクエファンでこだわりがあるならちょっと簡単すぎるかもしれないですけど、僕みたいにカジュアルドラクエユーザーだとすごい楽しめる気がしますね。
うん。いや、僕はカジュアルだと思いますね。まあ、ほとんど7、8ぐらいまでプレイして、この間10、あれ ?1 か。もうクリアしましたけど。
うん。
まあまあ、言ったらカジュアルな方だと思うんで、大丈夫だと思いますけどね。うん。まあ、じゃあ、そんなとこですかね。
そうですね。
うん。まあ、ネットの調子良くない問題はちょっと次回までに検討します。
はい。頑張ってスカイプ入れ直してみます。
そうですね。うん。まあちょっとスカイプに戻るの嫌なんですけど、まあ一番その安定っていうか、低音質でも安定するっていう意味では多分スカイプがいいんだよな。
そうですね。まあバックアップとしてある分には全然いいと思うんで、ちょっとスカイプ頑張ってみます。
はい。お願いします。はい、じゃあ、ショーノートはリビルド FM/217217から見れます。それから、さっきも言いましたけども、Patreon とガムロードでサポータープログラムやってますんで、サポーター向けのミニ動画コンテンツとか最近始めたので、そっちも興味がある人は見てみてください。お願いします。うん、では、ヒゲポンさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。